中で有名です。でも飛行機乗ることはできないので、スーダンから陸路でとことこ1週間ぐらい歩いてきてアスワンに入ります。皆さんが行ったアスワンですね、あそこに動物の検疫所っていうのが一つありますから、そこに持って行かれたラクダはマラリアにかかってないかどうか検査をします。病気にかかってるラクダはその場で殺されます。病気にかかってないラクダだけアスワンから車で30分行ったところにダラウっていう小さい村があります。3万人ぐらいの、そこに持って行かれて毎週火曜日朝5時ラクダ市が行われます。そのラクダの数なんと1万匹です。ドドドドドドーっとラクダがいっぱいいるんですね。そこで競りにかけられます。どこで見極めるのかということなんですけど、ラクダ前足が2本、後ろ足が2本あります。足の裏をひっくり返してみてシワの数が多いと死ぬのが近づいてますよっていうサインなんだそうです。まず足の裏をラクダ使いのプロは見極めます。シワの数が少ないものを買う、これが1番目の条件です。2番目、歯並びの悪いラクダは頭バカだそうですので、歯並びのいいものを買えということ、それも上と下に歯が生えてるのはおじいちゃんおばあちゃんだそうです。若いラクダは下の歯にしか、歯茎にしか歯が生えませんので、若いラクダであり歯並びがいいものを買う、これが2番目の条件です。体がちっちゃいラクダは絶対将来病気にかかります。ラクダの体の大きいものを買うという、これが3番目の条件です。4番目、人間の顔が全員違うようにラクダの顔も全員違うそうです。ぼーっとしてるラクダとキリッと締まってるラクダがいるそうですから、賢いものを買えという、これが4番目の条件です。この全てを合格したのが皆さんが初日に乗ったラクダであり、今おまわりさんが乗ってたラクダです。2つこぶいません。全部1つこぶです。中近東には2つこぶでは存在しませんので、1つこぶ。前足のもも肉に溜まってるのはお水だけです。後ろ足のもも肉に溜まってるのは食べ物だけです。そして背中のところで時間をかけて消化をしますから、そこにエネルギーが溜まってるので、中近東のラクダは飲まず食わず42日間生きていけるそうです。これは背中の中にエネルギーが溜まってるからと思っていただければ。ラクダの急所、後ろ足の膝小僧です。触らないでください。蹴りを入れます。皆さん骨折ですよ。本当に蹴りを入れられて骨折したエジプト人いますから、本当に後ろ足の膝小僧が唯一の触っちゃいけないとこです。なぜかというとびっくりするそうです。痛いとかじゃなくて、皆さんが脇腹を触られてこちょこちょっとくすぐったいのと同じで、今のは何だっていうふうにびっくりするみたいですね。それでいきなりね暴れ出すんだそうです。ですのでバーンと蹴りを入れますから、唯一触っちゃいけないのが後ろ足の膝小僧というふうに言われているんだそうです。ラクダのまつげは砂嵐の中でも目が開けれるようにたわしの毛より硬くできてます。で、私はラクダのミルクは飲んだことありませんけど、エジプトには売ってないです、ラクダのミルク。でもベドウィン族の方は毎日飲んでます。牛乳の数十倍栄養があるそうです。牛乳よりラクダのミルクの方が全然栄養があるそうですので、ラクダのお肉を一回食べさせてもらったことがありますけど、もう二度と言いません。すごい味です。なんかワニでもないし、なんかケニアに行った時にワニ食べさせられた記憶があるんですけど、ワニとかダチョウとか、もうトイレに走りましたけど、あの時も、ね、なんかね、えっていうような味ですね。なんだろうこれはっていう、チキンでもないしビーフでもないし、でエジプト人の方もあんまり食べないです。でもスーパーには売ってます。ちゃんと袋にラクダの絵が書いてあるんですけど、いつもかつも食べれません。生まれて2年生と3年生と4年生までしか食べれない。それ以上はゴムみたいに硬くなるそうですので、食べる年数がちょっと決まっているのがラクダだから、お魚とかみたいにいつも食べれるというものではないそうです。ラクダ本当に変わってる 動物ということなんですが、死に姿を唯一人に見せない動物です。ゾウもそうですね。自分で死を悟ると群れから離れます。ゾウ、ラクダも同じです。いきなりいなくなります。どっかに、これは死を悟ったから姿を消すんだそうです。いなくなったラクダを探しちゃいけないっていうのがベドウィン族の掟です。じゃないと砂漠の中で自分まで命を落とすから。ラクダの習性が分かってないと、本当に砂漠では生きていけないんだそうです。ラクダ、ね、ぜひ今度よく見ていただければ。ただしプロじゃないと分からないのが顔です。これ白野さんには全く分かんないそうですので、プロにならないと顔の見極め方だけはなかなか困難だということなんだそうです。じゃあ日本にいるラクダは2つコブです。中近東にいるラクダは1つコブです。この2匹が結婚して生まれた子供のコブの数はさあいくつでしょう。いくつでしょう。1つコブと2つコブが結婚して生まれた子供のコブの数。私も3つだと思ったんですけど、ありえないそうです。3つではダラウの村で聞いたら絶対ありえないって言ってましたので、3、なんで1と2の間で3じゃダメなんだろうと思ったんですけど、答えは 1.5 だそうです。うん、1.5 で出るそうです。1個が大きくて1個が小さい。あの動物なんとか番組っていうのもやっぱり 1.5 っておっしゃってたそうです。日本でダラウの村で聞いたら普通 1.5 だろって言われたんですけど、なんでと思ったんですが、2つコブと1つコブの間に生まれる子供のコブの数は 1.5 で出るそうです。今度ラクダをねぜひ見てください。白の方が値段が高いんです。なぜかというと生まれる確率がほとんど少ないから。白は本当に何十分の1でしか出ないそうですので、白ってやっぱり値段が高いですね。今のここでラクダを買うとカイロで白って40万円します。茶色が20万円、アスアンで買うと白は4万円です。茶色は2万円で買えるそうです。 見ていただく階段ピラミッドなんですが、階段の形をしているので階段ピラミッド、ジョセルという王様が作ったことが分かっているのでジョセル王のピラミッドというふうに呼ばれております。ところが皆様方が昨日までいましたルクソール、あそこから車で、4時間ぐらい走ったところにアビドスという、町があります。人口6万人ぐらいの、そこに行くと歴代の王様たちのお墓が今も残ってるところなんです。例えば大長城を築いたナルメルという王様だとか、こういった方のお墓が散らばっております。でも、このお墓なんですけど、昔砂漠の上にマッチ箱をポーンと置いたような形、マスタバと言います。マスタバというのは腰掛けとか椅子という意味です。その砂漠の上に砂をちょんとマッチ箱を置いたような形、これが古代のお墓だったようです。この今から見ていただく階段ピラミッド、ジョセルという王様が作っております。でも設計した人がイムホテップという大臣です。建築家であり、医学者であり、天文学者であり、お医者さんであり、そして王様お気に入りの大臣だったという、その彼が人間として初めて作ったものです。でも彼は王様にピラミッドを作れと言われた時に考えたようです。歴代の先祖たちにのっとって四角い箱のようなお墓を作ろうと思ったようですが、王様が何度も何度ももっと大きくもっと大きくと言ってしまい、それで、巨大になったというふうに言われております。そのピラミッド、今から見ていただきますが階段の形をしております。当時エジプトでは死んだ後、王様は天へ行き神様となるという発想がありましたので、それで階段の形をしているんだそうです。死後の家として墓を作るんであれば、お墓の本当の意味は何なんだろう、永遠に残るようにという王様の命令であればということで、初めて石を使うようになったのはこの人の時からです。それを今から見ていただきたいと思います。 免許の抜き打ちテストです。更新してない人が時々いますので、こうやって至る所に、おまわりさんが立ってて、あのこの辺り木にねカメラが潰してあるんです。スピード違反をした人はあそこで捕まるようになってる。それではですね、まもなくすると階段ピラミッドに到着です。世界最古のピラミッド、今から見ていただきます。死後の家としてお墓を作るのであれば、お墓の本当の意味は何なんだろう、永遠に残るようにということであれば、石を使ったらどうだろうっていうんで、石が出てくるのはこの人の時が初めてです。約4650年と言われておりますピラミッド、中には入れません。異常に崩れ方がひどいため、外からの観光になりますので、あらかじめご了承いただきますようにお願いします。という大臣なんですが、実は当時ギリシャでは、ギリシャ神話に出てくる有名なお医者さん、アスクレピオスという医者がいますけど、その人と同等に見られたというぐらい、医者としてはギリシャの方とかでは有名な、男性だったんだそうです。左の前方をちょっとご覧ください。高いなんか塔があって、左前方です。穴がボコボコボコボコ開いてるコンクリートの高いと、これが鳩小屋です。右手ですね、鳩小屋です。朝あの鳩はどこの餌が美味しいか知ってますから、朝どっか飛んでいきます。夕方4時ぐらいに帰ってきます。でもこれ普通の鳩と違います。食用鳩でちょっと一回り普通の鳩よりちっちゃい鳩なんですけど、この鳩、エジプトの鳩なんですけど、卵を1ヶ月に1個しか産まないんです。普通の鳩いっぱい産みますけど、1個しか1ヶ月に産まないので、需要と供給がものすごく大変なんだそうです。このバランスの部分が異常に大変だと言われているのが、鳩をあの飼育している、業者さんなんですけど、こうやって正面では羊飼いですね、美味しい餌を求めて羊とかヤギがあのゾロゾロゾロゾロ歩く光景を見ることができます。
すごい。
それではですね、階段ピラミッド4650年前とは思えないです。本当に綺麗に残ってますので、見ていただきますが、また警察官のチェックが入りますので、お座席を立たないまま、しばらくお待ちいただきますのでお願いします。今右手見えます？これこれ、おじさんがああやってロープに、ナタごとスポンと落とす方と、彼なんかちょっといいとこだけもぎってますよね。まだ青いところは残すんだと思いますけど、手を振る余裕がありますね。
ما فيش يا اخوكي هنا. ما しかるだよ。おう。
右手をご覧いただきますと、これがの王家の谷で見た岩窟墳墓、岩に掘ったお墓です。貴族たちのお墓がこの右手の方、岩、これ番号ついてます。お墓なんですけど、そこをちょっとね登ります。夏目やし、ちょっと今収穫おじさんがしてらっしゃいましたが、ああいう風にして木に落ち登るんですね。夏目やしの木ってボコボコしてますから、幹の部分が、まあ足をねかけるところはありませんけど、まあうまいことボコボコしてるところに足を乗せれば、だからね結構親指と人差し指の間に力を入れて登られるそうですので、結構中が割れてたりとか、慣れるとまあいいんでしょうけどね、最初はやっぱり大変そうに登ってらっしゃる苔をよく見ます。そして正面を見ていただきますが、この左です。ここから今フランスが発掘をされてるんですけど、ヒッタイトとラムセスが喧嘩をして条約を結びます。その時に手紙を持ってヒッタイトまで行った使者、使いのものですね、ラムセス側の、彼のお墓がどうも見つかったようです。また政治背景が分かってくると思いますが、右手この母体山みたいなのもティティという王様のピラミッドです。正面ウセルケフという王様のピラミッドで第5王朝になります。正面です。そして向かった右手、これが人類で一番古い階段ピラミッドです。最初は先祖にのっとって箱のような四角いマスタバ、砂漠の上に松箱を置いたような箱のような形のものをマスタバと言いますが、そのような形だったようです。ところがジョセル王が、いやそんなんじゃ嫌だ、もっと大きく、もっと大きくとイムホテップさんにどうも命令したようですね。それでご覧のように石を使ったらどうだろうと発想をしたようです。高さ60メーターの階段の形をしているピラミッドなんですが、一つ難点は上から下まで同じ大きさですから、多分原理的に考えてもこれ以上高くすると重圧がかかります。これが多分限界だったんじゃないかと、見られているそうです。クフはこれを見て上に行けば行くほど石を小さくしてます。重圧がかかりそうなところは見影を使ってます。この当時分かりませんので、階段にしてみたり角度を変えてみたり、彼らもいろいろ悩んだというのがお分かりいただけるかと思います。ただ人類で一番古いピラミッドです。にもかかわらずまだこれだけ原型をとどめているという、近くの方までちょっと行ってみたいと思います。バスを降りた時点でイヤホンのスイッチをオンにしていただきますのでお願いします。